ットボールフリークの皆さん、こんにちは。かつお節石川です。今週も始まりました藤沢サッカー専門ラジオ番組、ロードトゥーワールドカップトロフィー。皆さん、この番組はですね、藤沢のサッカーチームエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございます。チームの特色、チームから魅力、選手やスタッフの皆さんを紹介したりとか、公式戦の勝敗などお伝えしていきます。また日本サッカー協会がね、目標に掲げておりますワールドカップ優勝に向けて、エブリサ藤沢ユナイテッドも上昇していこうということで、さまざまなサッカー情報をお伝えしていきます。今日も5時29分までよろしくお願いします。
和食御膳のあえは、 JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685、 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386、西尾建設。
はい、エブリサ藤沢ユナイテッド広報の穴水さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
櫻井さんはね、今日はお休みと。
そうですね、オンラインも繋がない感じですかね。
ちょっとお仕事忙しいかなというところでございまして、はい、本日はゲストお呼びしております。藤沢市ビーチサッカー協会会長の芳賀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちはです。あのですね、まあ放送前からね、まあやっぱサッカートークが繰り広げられるわけですけども
セルジオ的なね
セルジオイチゴ的なトゥーリオさん的なねポジションで、もうバンバンエブリサにね言っていこうかなっていう芳賀さんでございますけども、芳賀さんはこのエブリサとのまあ関わり方って言ったら、どういうところで関わってたりするんですか？
もともとエブリサ藤沢と、まあ、藤沢ユナイテッドっていうチームが、はい、あのくっついて、今あのエブリサ藤沢ユナイテッドってあるんですけど、うん、そのエブリサ藤沢側の、立ち上げ、
なるほど、
を、まあ、今の代表の櫻井大輔も含め、はい、あと前監督の橋本健一、うん、まあ、他にもいろんな方々が協力して、それで、まあ、できたチームで、
なるほど、
で一応今もそのエブリサ藤沢ユナイテッド の、 あの株式会社の方もですね、一応取締役を、うん、ビーチサッカー協会と兼任してる感じですかね。
じゃあもう完全に、はい、エブリサの皆様は芳賀さんに足向けて寝れないという、はい、
まあ、その通りです。
そうですね、
そう、
いや、そりゃそうですよ。
あ、そうですね。
じゃあもう影響力抜群ということで、じゃあもう、めちゃくちゃ言っていい、
そうですね、
権利っていうか、まあ、みんなありますけど、より説得力が一番ある方ってことですよね。
そうですね、
言っていいこと、
もう飯田にも、もう今の現監督の飯田にも、もうバシバシバシバシ
もうバシバシ言って、あれどうなのみたいなこと言ったりと。どうですか、芳賀さん的に、今のエブリサ、うん、藤沢ユナイテッドの、まあ、チーム状況といいますか、はいはいはい、まあ、メンバーも含めて、まあ、成績、戦い方含めて、どんな印象ですか？
う
ん、
まあ、そうですね、監督、今の飯田監督になったのが、去年かな、去年、去年1年は飯田監督で行ったんで、そうですね、で、その前までは、あの初代の橋本監督、
橋本さんね、
はい、で、まあ、まあタイプが全然違くて、うん、まあ、どっちかというと、橋本監督は、はい、まあ、なんていうんですかね、こうファンタジスタな感じで。
ああ、そうなんですね。
ま
あ、
ファンタジスタっつっても、こうなんていうか、もう要は言葉が下手な、こうもうボーンドーンみたいな、
あ、長嶋監督みたいな
そうそう、
擬音が多いけ
どみたいな
言語化ができてないというか、そうなんですか。
そう、選手からもそういうね、
感覚派というか、
なるほど、
ちょっとよくわかんないんですけどね
、まあ、天才派だってことですかね。
そうそうそう、
ご本人の現役時代のプレーもファンタジスタな感じ。
ファンタジスタ、まあ足も速かったし、なんか本当昔のスタイルというか。
あ、なるほど、
はい、 まあ、まあでも当時はね藤沢のスター、
ね、そうですよね、うん、ジーコの次に10番を背負った男です
よね。そうそうそ
うそう、すごい、
カシマントラ
ー、まあ、でも噂によると昔はあのポジション制で番号が決まるっていう。
ああなるほど。じゃあその才能とかそのわかんない。
そうなんです
か。そうなんですか。
そうそうそうそう、
そういうのがあるん
だったらしい。そうで、まあな、まあでもね当時は本当藤沢市ではスター、うん、
な
だってそりゃそうですよ。もうジーコと交代して橋本健一が出るん
ですよ。いやそれはすごいですよね。
そうそうそう、
羽賀さんって羽賀さんは同級生、
ね、これ同級生で
だから中学時代見てる、
小学校中学校も、まあ、僕もサッカー、うんうん、要は他の学校でやってて、
はい、
でよく対戦してたんですけど、うん、やっぱうまかったっていうか、うまかったっていうかもう強かったですね。
いやそうなんですね。いや僕だってあのすごいちっちゃい時に父親からあのVHS のジーコのゴールゴールゴールってビデオを一生見せられてて、はいはい、だからその次に要は橋本のゴールゴールゴールが出てもおかしくないぐらいのショットですよね。ジーコの後だから、
そんなに決められなかったね。
そんな決められなかった
ね。
そんな決められなかったのか。
そうですね、ちょっと今5分ぐらい橋本の悪口。
いやいや全然、いやこれもリスペクトですよもちろん。でその橋本さんから引き継いで、
まあね、引き継いで、で今のその飯田監督っていうのはどっちかっていうとこう戦術がこう、
はい、
なんていうんですかね、あのもう緻密な緻密な感じのあの人間で、
ま
あ、
より現代的みたいな感じですかね。
そうですね、だから練習からもそれがちょっと出てて、
はい、
でまあどっちかっていうとだからもうあの試合見ると分かるんですけど、あのもうキーパーからもう繋いでいくみ
たいな、はいはい、
うん、だからやっぱ最初は結構それで、まあ、選手の中でも多分戸惑いがあって、
うん、
でやっぱりその繋ぐってことはやっぱ誰かフリーにいないといけないから、
はい、
そこでフリーにいないフリーの選手を見つけられなくて取られちゃうとか、うん、まあ、そういったことも何回かあったんですけど、
あ、
まあ、だいぶ今それが板についてきて、
あ、うん、ちょっと まとまってきた、いや方向性が決まってきてるかなみたいな。
そうですね、
確かに今ね羽賀さんがおっしゃってたね、その戸惑いがあってって今おっしゃったじゃないですか、はい、僕その橋尾さんの紹介聞いたら
ガラッと戸惑う
から
ガラッと変わるんです
よね。戦術がどうのこうじゃなくて指示がガッとさーとか擬音が多くて急に緻密なやつが来たらわけが分かんなくなると思って、
アップしてない選手いきなり交代で出してるから だから選手からすると俺ですかみたいな、
やっぱ騙すのはね身内からって言
います。そういうのがあったりとか、
めちゃくちゃ面白いですね。
そう、
まあ、でも飯田選手も橋本監督の時に下にいた選手、
そう
選手としてやってた、
はいはいはい、そうだ、飯田もう、うん、もうエブリさんの最初期からいたメンバーで、
うんうんうん、
でそのまあ要は橋本監督を支えてきた、
うん、なるほど、
メンバーなんですよね。でも
替えが効かないというかもう参謀みたいな感じですかね。うまく中間管理職もやってたかもしれないですよね。そうなると、
この前あの一緒に飲んで喧嘩してましたけど、
え橋本さんと、
はい、まあ、そういうのも、まあ、あったりとか、あ、まあ、しながらこうなんか切磋琢磨して、
ね、コミュニケーションですか。
そうですね、
コミュニケーションなければ喧嘩は起きないんですか。
そうですね、
はいはい、なるほど、
まあ、まあ、なんとなくうまくいってると
思
うんですけどね。
よかった、
はい、ただやっぱその分やっぱその選手に対する要求が結構高くはなったんで、
う
ん、
あ、その飯田監督から、
はい、飯田監督から、
はいはいはいはい、
だからなんかねその辺はちょっと多分選手の中でもちょっと大変な部分もあると思うんです
けど、まあそうですよね、うん、結構僕やっぱ難しいなってやっぱ外から見てたものが、うんうんうん、その、まあ、今一部リーグじゃないですか、うんうん、そのモチベーションの差とかって結構ありそうだなと思ったんですよ。じゃあプロだったらもうプロですってなってるから、そ、
ね、はいはい、
そのモチベーションはマックスに上げなきゃいけないっていうの
も、ね、生活をかかってってもあるし、
はい、でも、ね、一部ってなるといわゆるサッカーにその生活が担保されてるわけでもないし、うんうん、これからどうなってくるかもわからないしっていうのですごいギャップ、
そうですね、
ここの管理すごい難しそうだなと思いました、
ね、やっぱりその仕事もしながらやってる子も結構いるし、でやっぱその中でこう、ね、生活環境も例えば、まあ、彼女ができた、結婚した、はい、子供が生まれたとかでやっぱ変わってくる中で、どうしてもこうサッカーからこう仕事に対する割合が増えてたりすると、
はい、
やっぱりそのサッカーの部分が、まあ、おろそかにっていうかどうしてもそっちに力入れられなくなって、うん、でこの前もやっぱ選手が一人、まあ、対談、
はい、
うん、してもう今仕事にこう専念しますってい
う、
うん、まあ、本当それもずっとエブリサの初期からいたメンバーで支えてくれてたんですけど、はい、やっぱりこうね、どうしてもサッカー好きなんだけど、
ね、いやそうなんですよね、はい、
やっぱそれはねやっぱあるから、
そうなんですよ、だから外からもなんか、うん、なんか言いづらいというか、
そうですね、そこはもう止められないし
ですよね、
うん、
しかもそのコンディション調整とかなんとかってあった時に、うん、まあ 実際にね飲み会があったりだとか、そういうことがねちょっと、まあ、俺らのこと遊びに行くとかいろいろあったりすると思うんですけど、プロだったらそこきっちりやれよみたいなこと言えるんですけど、
それはもう背景に生活がかかってるっていうのがあるから、そこまでこうがっちり専念できるんですけど、やっぱ社会人となると ねやっぱりなかなかそこまでが難しくて、
だからそこら辺の意思統一というかね、なんか別の指標で何かあったりしたりするとね、
そうですね、
いいかななんて僕思います ね、 そうですね。
だからやっぱこ の今の一部リーグの中でやっぱその小野寺さんとか、はい、あとフィフティクラブなんかは結構やっぱその仕事も関連してサッカーしてる人が多いんですよ。やっぱ小野寺さんなんかはその小野寺グループで働いて、でそれの延長というかもうどっちがもう主だかわからないぐらい本当サッカーに、ね、全体で練習が毎日のようにできてたりとか、まあ、フィフティさんも、ね、そういった部分結構給料をもらってやってる人たちもいるので、やっぱその辺のこうなんつうかモチベーションっていうのは
確かに
だいぶ近いんですけど、本当小野寺さんはすごいですよ。
もう本当に実業ザ実業団みたいな感じで、もう小野寺さんで支えなんかセーフティーネットというか生活もね、そういうところも支えてるみたいな形ですから、その辺の下地ができたりすると足並み揃えやすいかもしれない
ですね。そうですね。でやっぱ練習量もやっぱすごいですから、
はい、
あのきっちり本当毎日のようにチームで練習してるっていうか、やっぱそこはやっぱすごいですね。やっぱちゃんと現れてますね、成績に。
そうするとあれですよね、マーカスさんもね、
まあそうですね、
厚木の開示ですもんね、
そうだ、
神奈川県教員、これがやっぱ先生たちのチーム、
そう教員も一応そうらしいですけどね、そう
となるとで大学生ですもんね、
まあ、大学生
神奈川県が大学、そうするとそのそれ以外のチームの方が少ない、
まあ、そうだからその中ではまあ本当にエブリサってなんかその個々の力に結構恵まれてて、なんかいい選手がすごい入ってくるん
ですよね、
はい、だからまあそれでカバーされてるっていうのがあって、だからこれがねもっとどんどん、ね、関東とか行けば、まあね、あのスポーサーさんも集まって
確かに、
もっとサッカーに専念できるのかなっていうのはあるんですけど、
だからいわゆるそのエブリサでいうとそのモチベーションで言ったらもう一緒のところで言うと、目の前の試合にもうサッカー選手として負けたくねえっていうところで、この今順位にね、
そうですね、
いるっていうのがすごいですよね、その本当の心の力というか、
そうそう本当そうなんですよ、でまあそれをね飯田がうまくまとめられてるのかな、
まとまってるということでしょ、今数字的にもね、今
そうですね、
はい、先週の試合結果で言いますと6月16日、いわゆる開示厚木マーカスさんと戦いまして、マーカスさんはねこのエブリサ・フジサユナイテッドと戦う前までは本当にもう勝ちに勝ちまくって試合数が少なかったんですけど、順位をね上げていたんですけども、エブリサ同点1対1の同点というところでございまして、順位が勝ち点11で5位、マーカスさんが勝ち点12で4位というところ、
この辺全然ねまだこれから分かんないですよね、やっぱその初戦のフィフティクラブに勝ったっていうのはすごい大きくて、
はい、
でもやっぱさすがですねフィフティクラブは、その後はね、順位を落とさずずっと上位にいますから
ですよね。やっぱりスタートダッシュはちょっと スロースターターだったかなみたいな感じですけど、もう調子上げてきましたもんね、
そうですね、やっぱりこの辺はさすがですね、
はい、
はい、
まあ、言われ勝ったことがなかったって桜井さんからもねお話聞いてたので、はい、でも桜井さんはなんかいや全然いけると思うんですよねみたいな感じだったんであそうなんだと思ったら本当に勝っちゃったん
で、そうですね、まあ、ちょっとね試合の内容自体はちょっと僕はあんまり
あら
なんですけど、
これ来ましたよ
まあちょっとこれは監督にもちょっと言ったんですけど、やっぱりもっとこうね、最後までこう、
はい、
手を緩めずやってほしかったなっていうのはちょっとあるんですけど、まあまあ結果勝ったんでね。
まあ開幕戦だからね。
そうなんですよね。
結果は欲しいですからね。
ね、
これがまあ1対1の引き分けということで、すごいですね。もう小野寺さんが相変わらず勝ちて、まあ、7勝0敗全勝。
これはすごいですね。しかもこの得失点
差17。
17ってすごいですよね。
圧倒的ですよね。
取ってる圧倒的ですよこれは。
ってなってくると、2位が、勝ち点13なんですよね、だから2、3、4、5、6、7、7位まで勝ち点差が、まあ、4しかない、
混戦ですね、
混戦
本当ね、
で、関東大会に行けるのが3位までと、いうことでございますので、まだまだどこ、は
い、でまだ折り返しまで行ってないですからね、
そうですよね、全18試合ですかね、
そう
9、前半9、後半9ですね、
そうです。そして次節が品川 CC 横浜さん、
はい、
あの元日本代表の牧野さんが監督されてる、
そうですね、
チームと対決ということで、神奈川、品川 CC、横浜さんは勝ち点10なので、うん、エブリさんの1個下6位、はい、ということなので、これは負けられないですね。
そうですね、負けられないですね、この辺はどこにも負けられないんですけど、はい、やっぱりね牧野監督にちょっと一泡吹かせ、
う
ん、
そうですね、
はい、たいですよね、
なんか対策あるんですよね。
あ、対策あります、はい、今ちょうどあのユーロ2024がやってて、はい、牧野さんが解説やってらっしゃるんです、アベマで、うんうんうん、で、まあ、これ試合開始が6月23日の、10時開始なので、うん、エブリサ藤沢稲荷と VS 品川 CC 横浜さんが、10時開始なので、ユーロの、ね、一番遅いカードが、ね、朝5時か、ね、うん、4時ぐらいスタートなんですよ。
スタート
そこで解説やってくれたら、ね、めちゃめちゃ睡眠時間削れる
まま、ね、
はい、
対策じゃないか、
もう対策で
し
ょ、できたらですけど、まあ、10時ぐらいのカードから3カードずぶっ続けて解説してくれたらチャンスあるんですよ、これ。最悪寝坊します。
寝坊してね、
はい、最悪寝坊して、うん、大丈夫かみたいな感じで、これはいけると思うんですよね。
あ、いけます、
ね、補足ですね、
いや、やっぱそういうとこからね、
そういうとこ
からやっぱやっていかないと、
そうですね、勝負ですから、
勝負ですから、
はい
はい、
これがしかも雨っぽいんですよね、予報で言うと、
う
ん
う
ん、
そうですね、もうちょっとね梅雨に、ね、
ちょっとコロコロ変わってますけどね、ここのところ、うん、まあでもしょうがないですよね、
もう下手したらね明日から梅雨だ
な、うん、あ、いや今日入ってなかったですか、
今日も
11時発表がなんか、
う
ん、
なるほどなるほど、
あの曖昧であるんですけど、
じゃあ雨の日の、ね、戦い方もありますし、うんうん、まあ、あと怪我気をつけてほしいです ね、
ね、はい、
怪我ね、あの雨降ってなかったですけど、やっぱちょっと怪我に多かったじゃないですか、エブリサ藤沢、うん、ね、レとは、うんうん、だからまたね後半戦が始まるんで、ぜひちょっと怪我も気をつけていただきながら、ね、これ皆さんね、はい、これ矢本でしたっけ読み方、
そうですね、矢本公園ってこの間ね先週おっしゃってたかな、
うん、はい、矢本公園でやるということなので、はい、10時から無料で見られるので、はい、ぜひぜひ皆さん来てくださいと、はい、でそしてトップチームの予定で言いますと、まあ、6月31日、まあ、小野寺さんと、マッチアップがあって、
翌週ですね、
翌週あります、
ここからが
この小野寺さんがね
ここ
2部のだからね、決勝戦でボコボコにやられましたからね、
うんうん、なるほど、
そうだから2部、去年もだから小野寺さん2部だったんですよ、はい、一緒に同じ、
あ、そうなんです
か、そうです、で2部は今2つのリーグがあって、
はい、
でそれ の、 あのトップ同士で戦うんですけど、これがだからエブリサ藤沢ユナイテッドと小野寺さんだったんですよ、
う
ん
うん、
でここでボコボコにされたっていうのが本当去年の話で、
うんうん、あ、そうなんですね、
そう、もうそう、あのね、すごかった、
そうですね、
すごかった、なんか、
5対0かなんか、
あ、ね、確か圧倒的にやられた覚えがありますね、うん、
じゃあ考えてみると、じゃあこれ勝ったらすごいですねの前に、今引き分けてもすごいですね、
いや、すごいと思いますね、やっぱり今の勢いをこう止められるっていうのは、
いや、これがね、やっぱ後半前半戦のラストじゃないですか、
うんうんうん、
これでちょっと何か、
そうですね、
あれみたいな、
勝てたらすごいです
よ、いや、めちゃめちゃ勢いというか、ね、流れといいますか、相手側もいやこっちょっとエブリソン・ユナイテッドみたいな感じでちょっとね、
なると思いますね、
ケアされるとかは、
ね、ちょっと次のフィフティークラブにも、
そうですね、初戦勝ってますから ね、
弾みがつくんじゃないかな、
本当大事だな、
この2戦はね、そう、本当に大事、
いや、これぜひ勝っていただきたい、で、まあ、イベントがあるんですけども、まあ、これね、羽賀さん、藤沢市のビーチサッカー協会会長ということなので、
あ、そうですね、はい、
ビーチサッカーイベントも8月にあるんですよね、
はい、今年で第9回なのかな、
はいはい、
まあ、毎年、8月の最終の土日で、まあ、土曜日が小学生の部、日曜日が一般の部、まあ、ここはだから中学校以上、
はい、
まあ、本当におじさんおばさんも出てくるような大会を、まあ、毎年運営をしてまして、
はい、
まあ、これも、ね、あの無料で開催、参加者無料です
ごい
やってまして、あの、まあ、藤沢のいろんなその本当に小さい居酒屋さんから、
はい、
ね、本当、まあ、それこそ企業さんからもそうですし、あの皆さんからこう協賛金をいただいて、あの毎年運営をさせていただいて、で、まあ、年々こう参加者が増える規模がどんどん、はい、大きくなっている大会で、
うんうん、
ね、これはもうどんどん続けていきたいなと思ってまして、うんうん、今年も、8月の
24、25に書いてありますかね、
はい、に、久下沼海岸 の、 あのサーフビレッジっていう施 設、うん、あの施設があるんですけど、そこの前ですね、うん、あの今のビーチバレーのコートが常設されているところ、
うん、はい、
あそこで3コートを作って行います、
うん、
はい、なのでこれはまだあの参加者を募集しておりますので、
もう開始してます。
もう開始しますね。
あ、まだこれから、
うん、まだ大々的にはこれからなんですけど、は
い
は
い、じゃあ、まあ検索するときは、湘南藤沢ビーチサッカー大会とか調べれば、は
い、で調べていただければ、あと参加者の、フォームがあるんでそこにも入れますんで、うん、そこからこうピピッとこう参加できますんで、うん、
なるほど、
はい。
まあ、ビーチサッカーって何人が、スタメンというか人数というか、フットサルと同じ感じ
ですね。5人ですね。でただやっぱね、ルールが、まあ、全然ではないんですけど結構違うところが、その独自ルールがあって、
はい、
で一番、あ、そうなんだって思ったのは、
はい、
そのオーバーヘッドキック、
はい、
うん、をやるときに、オーバーヘッドキックのもうモーションに入った人には触っちゃいけないんですよ。
お、だから、そうなんですか。
もうだからやらせる、オーバーヘッドキックこの人やるんだなってなったら、もう触っちゃいけない、
当たりに行ったりとかしちゃいけない、
もうその時点で。
あ、
とはやらせないといけないんですよ。
なんかこうスポットライトがファッと当たる感じですね。
そう
すごい、なんか汚いやり方じゃないかもしれないですけど、
あ、何言いたいか分かりますよ。オーバーヘッドキックやるフリ
フリしてあのポンって上げるじゃん、オーバーヘッドあ、やるフリしてまたポンって上げてやるフリしてゴールに見た、あれそれってどうなるんですか。
いや、まあでもどうなんですかね。
ジャッジも難しい、
ジャッジ難しいですよ、ね、
シミュレーションみたいになる
んですか。ディフェンダーもなんかおーみたいな、まあ、オーバーあリフティングみたいな
もう周りで見守りながら
そうですねそのまま入っちゃったりして
そうそう、
ね、確かに誰も触れずにみたいな。
だからまあそう、だからまあ、要はどんどんやりなさいってことなんですね、うん、オーバーヘッドキック、それアクロバティックな、
はいはい、
うん、まあ、下が砂なんで、
そうですね、
まあ、痛いですけどね、
まあ、砂といえどね
砂といえど僕本当調子乗って一回背中強打して、
はい、
2、30分動けなかった。
うわ
首ですか、じゃなくて普通にこの打撲的な、
もうこの辺、
あ、うわ、それは
やばないですよ、はい。
だからちょっとね、
落ち方とかね、
落ち方、
ね、落ち方っすよね。
で体重もね、体重も増えちゃってるから、
うん、だから結構いけるなと思って調子乗っちゃったりすると危ないよ、
危ないよと、うんうん、でもやっぱ子供たちはすごいですね、もう、
はい、
よくまああの砂の上であんな一日走り回れるなって、
うん、何なんですかね、あれ
すごい、
意味わかんないです
よ、ね、やるとまあね、自分たちも子供だったからあれだけど、
ですよ、あれは
きついよね、
きつい、散歩出せるかどうかみたいな、
本当そうです、
しかも砂ですからね、しかも余計に疲れるから、
そう、すごい、ボールは言うこと聞かないし、
あれですもんね、あのなんか平らになってるわけじゃないですもんね、砂だから、
だからドリブルとかはなかなか難しいです
よね、
そう、だから基本的にはやっぱその
空中戦、
うん、だからパスも浮かせてパスするとか、
はいはい、
でそれもやっぱ足場がね、ボコボコだから、あのちゃんと狙ったところに行かなかったりとか、
ね、
やっぱそれでもやっぱ子供たちってやっぱとなんかすごいですよね、適応していくんですよね。
いやー、そうそう、
あの朝より夕方の方
が、あ、そうなんですか、攻略してんでしょうね、
すごいな、
それすごいですね。
しかもなんかあれですもんね、ちょっと昔 なんかふざけてやってたじゃないですけど、小学校のまあグラウンドとかで、あの山にしてボールを置いて蹴ったりとかしてたんですよ、それ普通にやってますもんね、ビーチサッカーとかと、
そうっす、
あれもルールで、
あれも
ありで、
ただあれも面白いですよ、手で山作っちゃダメなんです。
え
足ならいい、そう、足ならいい、
え、ダメなんですか、手、
手ダメなんです、足かボールでこうやる、
へえ、
しかダメなんです。
じゃあ、そっか、別にそんなにか綺麗に作らなくてもいいわけですもんね。
まあそうですね、浮いてる
公式のルールってのがあるんですか。
そうそう、それも公式のちゃんとルールで、あとフリーキックも壁作っちゃダメとか、
あったな、三角形のコーナーフラッグから、
そうそうそうそう、
あとあのキッカーの結んだ三角形の範囲
でやるとダメだと、
キッカーとキーパーの1対1なんですよ、どの距離でも、
はいはいはい、だからもう基本的にはもう PK みたいな、
そうそうそうそう、
雰囲気で1対1やるって感じなんですね。
これあれですよね、過去何年もやられてると思いますけど、うん、去年なんか一昨年かな、毎年なのかな、うん、ラモス・ルイ、
ラモスさん、そうですね、ラモスさん来たり、あと
日本代表のキャプテンやってた、
うん、あのオズ、
オズ、
うん、はい、オズマールね、
オズマール、
うん、
ビーチサッカーの
日本代表のキャプテン、
ラモスさんも監督でしたもんね、日本、
そう、
ね、もうね、よく来られてますよね、この大会には、
そう、うん、で、そのオズマールが選手の時も監督がラモスだったりと
か、はい、
でその時にあのこの大会に来てくれて、そうで、子供たち、そのルールがほら、あの特殊じゃないですか、
まあそうですね、
だからそのルールをまずその大会前に教えるのに、
うん、
あのオズマールとかに実戦でやってもらうんですよ、
はい、
そのエキビシ
ビジョン、はいはい、
でそれを見てルールを把握してもらってで大会が始まるみたいな日程なあの流れなんですけど、
わめっちゃいいですね、そのそうそうそう、実際にゲーム見て勉強っていいっすね。
いやでもオズマール選手、はい、もう普通の芝走ってんじゃないかって
始まる。そう
え僕らはねやっぱ足取られるじゃないですか、はいはいはい、あれすごいですよね、筋肉のつき方がもう違うのか、
あるのかな、
面白いのがオズマール、オズマール普通のサッカーやったことない、やったことない、もう最初からビーチサッカーなんです、
あれブラジル人ですか、
ブラジル人
だから生まれがそのビーチサイドで、
そうビーチサイドで、なんかもうその彼が住んでるちょっと地域の名前忘れちゃいましたけど、はい、海に行くとボールがポンポンポンポン置いてあるんですよ、でそれをもう勝手に使って遊ぶみたいな感じの地域だったらしいんですけど、もうそれで子供の頃からやってるからサッカーじゃなくてもビーチサッカーでずっと来てる、
そのまま行って
なんかもうキャプテン翼の設定でいそうな選手だなんかサッカーやったことないよってやつがビーチサッカーで馳せてリアルのサッカーに入ってくるみたいな、
そうなんです
か、じゃあそりゃアナミさんそうっすよ、
そりゃそうですよ、ね、
走り方芝走ってるみたいな、そっちで生活してるみたいな
もんです
もんね、
とか
砂が当たり前っていう、い
やだからサッカーもうまいんでしょって聞いたらサッカーやったことない
すごい普
通に走れなかった
ですね全然感触がみたいな
そうなんですね、
なんかすごい盛んみたいですね、ブラジルはビーチサッカーが、
でも日本代表もビーチサッカー強かったですよね、
なんか強いですよね、なんか
強い印象なんです
けど、
今ってか本当最近でもキャプテンでしたよね、
今も今ね確かにキャプテン兼監督もやってるんじゃ
ない、監督もやってるんだ
確か、
じゃあもう本当に日本の代表のね、
そう
最高峰でいる選手
ですね、ただやっぱねそのどうしてもほら日本だとこうマイナーなスポーツになってるから、うんはい、やっぱ結構大変みたいで、その要はそういったこう広める活動というか、そう知ってもらう、やっぱ知ってもらわないとね、やっぱ選手層も増えないし、だやっぱこういう大会にも結構顔出してくれたりとか、してくれるんですよね。
確かにな、まあなんかまあビーチバレーの方がやっぱり、
まあそうですね。
そうですね。なんかわかんないですよ、夏になるともうバレーっていうよりもビーチバレーの方が頭に来るし、なんかもっとカジュアルにみんなやってるっていう。
そうですね。
なんか藤沢がビーチバレー発祥のって言われてるみたいですけど、
そうそう、
ビーチサッカーもそうじゃないかみたいな話も、
あそうなの、あそれは分かんない、
なんか、あのそれこそラモスさんが言ってないみたいな話を聞いたことありますけど、
ここではそういうことで、
ね、しましょう、
いいんじゃないですか、
言ったもん勝ちみたいなところ、はい、うん、なんか石碑でも建てて
そうさ勝手に羽賀さんでしょ、羽賀さんの石碑、
俺が
発祥の地みたいな、
あのハワイのこうあれみたいな、ね、ボール持って
そう、
あそうなんすね、
だ今だからそのビーチサッカー協会の顧問も、
はい、
あの奥寺さんが顧問やってくれて、
あのブンデスリーガー行っていた、
そうです、
すご
そうなん
ちょっと藤沢なんかいろんなジャンルのサッカー、めちゃくちゃね、盛んなん で、ね、もっとみんなやっぱ知ってほしいですね、
知ってほしいんです、だからそれもあってエブリサっていうのもやっぱそれが最初始まりだったんですよ、
はい、
やっぱその僕なんかが子どもの頃ってその小学校中学校の時ってやっぱ藤沢市ってサッカー強くて、
はい、
でその県大会とか行っても相手が藤沢市以外だったらもう余裕っていう感覚が、
ね、なるほど、
中学小中
小中も
じゃあちょっとその藤沢部門また来週も羽賀さんに来てもら
って
、そうです、ね、はい、お話ちょっとしていこうかなと思っております、
はい、
はいはいはい、ということで皆さんとりあえず6月23日は品川 CC 横浜さんと、矢本公園で、まあ試合があるということなので応援よろしくお願いいたします、ということで羽賀さんどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、また来週お会いいたしましょう、さようなら、お願いします。